始まりました。映画の話したすぎラジオ第232回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話入っていきたいと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は2本ちょっと喋ろうかなと思うんですけど、1本目は前回大石さんがめちゃくちゃおすすめしてた普通の子供を、はい、見てきまして、まあ大石さんがもうかなりがっつりこう喋ってくれてるので、あんまり僕まあ喋ることそんなないかなと思ってたんですけど、確かにおっしゃる通り、本当に子供っぽい、ちゃんと子供がいるなっていう感じがすごい伝わる映画で、そこは本当に確かに見事だなって思いました。で、あとちゃんとクライムムービーだなっていうか、めちゃくちゃ悪いですね、しっかり悪いことしてるみたいな、なんかもう本当にそこのなんかやっぱ子供のそういうちょっとまあ場当たり的というか、無鉄砲というか、まあ無邪気というか、なんかそういった子供らしさというか、まあパワフルさみたいなのがすごい描きたいんだろうなっていうのはすごい思って、なんかそこはすごい達成されてるのかなって思ったんですけど、で僕はちょっとでもなんか結局環境問題の向き合い方ってこれで良かったのかみたいなことはちょっと気になってはしまったんですけど、まずちょっと、しょうがないのかもしれないんですけど、なんかグレタ・トゥーンベリの演説のパロディみたいなのが出てきますけど、劇中ちょっとなんかあれ露悪入ってませんかみたいな、
ほう、
ちょっとなんか意地悪な使い方してないかなってめちゃくちゃ思っちゃって、なんだかなみたいな、ちょっとしたいところなんですけど、なんかそういうのが一個一個気になってくるみたいな、なんかちょっと気になっちゃって、なんかすごく、まあ、彼らがこう向き合う環境問題というか、まあそういう複雑な問題みたいなものを向き合っていくときの、なんか結局複雑だよねみたいなところに、なんかあんま向き合わずに終わっちゃうなっていうのが、ちょっとなんか引っかかるなみたいな感覚はちょっと僕は拭いきれなくて、面白かったけどなんかなっていう感じでした、正直。はい、
ほうほうほう、なるほど。
結構個人的にはあの扱い方は確かに最初結構露悪かなと思ったんですよ、そのシーン見た時に。ただラスト見て、ああそれだけじゃないんだなっていうのも結構分かったというか、まああるキャラクターがブツブツとそれを唱えるシーンがあるんですけど、
あ、はい、
なんかそこの言い方の芯に極まる感じとかは結構良かったなと思ってて、
ああなるほど、
そう、なんかなんかその子にとっては本気なんだっていうところがすごい伝わるところがあるんで、それは多分グレタさんにも通じるところなんだろうなと思っていて、僕は結構そこで露悪だけじゃないというか、大人からしたらある意味それを露悪的に捉えたい、捉えて安心したいんだけど、いやいや当人だけからしたらそうじゃないですよっていう、なんかそういうところにもこう少し視点を入れてるのかなって僕は思ったりはしました。
ああなるほど、そういう見方なのか、なるほど、わかりました、
まあラストのシーンね、ちょっとそれ以上にね、なんていうか印象に残るキャラクターが出すぎるんで
そうですね、ちょっとまあ最後の方というかね、まあなんかどんどんやっぱ大人が持っていくというか感じもちょっとあるし、まあしょうがないんですけど、まあどうしても親って存在出てくるのは当たり前なので、まあ思ったのと、あと本当の最後のオチ、まあそうだけどさあみたいな感じすごいしちゃったんですよね。
なんかなんとなくですけど、確かにマリオンさん好きじゃないかもな、あのオチとは思ってたんですよ。っていうのは僕の貴様の時も似たようなオチに対して結構疑問符を投げかけてたのは覚えてて、
そうですね、そこふわっと終わらせんなやみたいな感じいやなんかでもまあ最初のきっかけからして、まあそうだよねというのはわかるんですけど、ならもうちょっとその問題の複雑さで、なんかちゃんと彼らがもっと複雑だったんだこれみたいなこと知った上でそれでもみたいなだったらまだわかるんですけど、
ああなんかそうか、僕割とそこ結構描けてるなって思ってたんですよ、むしろ。
ああ
そのまずラストのさっき言ったシーンもあるんですけど、プラスアルファでその彼らがそのやっていく、まあ犯罪って言っていいのかわかんないですけど、はい、いたずらがあるじゃないですか、
はい、
そのいたずらの当事者の人たちがテレビでちょっとずつこう、いやいや、
はいはいはい、
っていう風に言ってくじゃないですか。いや、僕たちって考えてはいるんですよっていう。
そうですね。
で、それを 100% 受け取れてなくても、多分受け取ってんじゃないかなっていう気がしていて。
あー。なんか、そこ複雑だよねっていうのが劇中には出てくるのはわかるんですけど。
うん。
じゃあもうちょっとそこ考えてむずいなみたいなところまで行ってほしい。
いや、でも、それは、キャラクターの年齢的に僕どうかなって思っちゃいますけどね。それやっちゃうとリアリティなくなる気がするなっていう。ま
あ、ああ。だからすごい、なんかもうめっちゃ、その見方自体が僕からしてもそれ、ああ、なんか大人の視点かなとは思ったんですけど。
うん。
でもなんか作ってんの大人だしなとかね、思うと、みたいな。こと考えると、みたいなことも思ったりとかして、ちょっと、乗れなさも半分みたいな感じでしたね。
ああ、なるほど。
なるほど。
でも確かに多分、ちゃんとこれ、お題とかで取り上げたら、いろいろこう、三者三様で多分捉え方とか見方も違ってて、こう、もう今すでに違ってるので、みたいなとこ含めてですけど。うん、でもすごい見ては良かったですし、いろいろ考えましたね、これ見て。はい。
うんうんうん、
で、もう一本が、テレビの中に入りたいなんですけど、もうこれちょっとやばかったですね。
ほう。
ちょっとなんか、刺さりすぎてしまっているというか、なんとか自分もそうだったなみたいな時期のことを思い出しちゃうみたいな感じがまああって、なんかほんと孤独感とか疎外感みたいなのにこう自分が押しつぶされそうだった時期のことだったりとか、でなんかそういったとこからなんとか逃げようとして映画とか見てたなみたいなのとやっぱなんかちょっと劇中重なっちゃうみたいなのはあって、なんかすごくちょっと、まあもっとこの映画のテーマ的に誰に向けてとかもっと刺さるべき人がいるんだけど、なんか自分ごとのように刺さっちゃったっていう映画でしたね。これに関しては、ちょっとまだ自分の中でも整理できてないんですけど、本当なんか見た時になんかもうずっともう大人になってだいぶもう忘れかけてたものを思い出させやがってみたいな感じもあるし、
うんうんうん、
なんかちょっと心のかさぶた剥がされたなみたいな感覚をすごい感想として受けたなっていう感じでしたね。はい。
なんかちょっと最近こういう映画多いなっていう感覚があって、まあ、今年年初の I Like Movies とか、この系譜なのかなと思いつつ、あれは結構最終的に割と客観視しているし相対化もしてたと思うんですよね、あれは。
うん。
こっちは結構どっぷりって感じなんかなって聞いてる限り思ったんですけど。うん、
そうですね。かなりどっぷり。
はあはあ。
なので、真剣に食らう人が本当にいるなって思ういますね、これは。うん。本当ちょっと僕は結構辛かったなーっていう、う
ん。はいはいはい。
僕ですら思うので、
はい。
当事者はもっと辛いと思うし、なんかこれを自分の映画だってめちゃくちゃ絶対言いたくなるだろうな、とも思うみたいな映画でしたね。うん。まあ本当に、まあ、監督さんがジェーン・シェーンブルンさん。
うん。
まあ、彼女はまあトランスジェンダー女性で、まあ、その自分自身のトランスジェンダーである自分としてのその偶話として、本作を作ってるっていうのがあるので、
うん、
やっぱり、ま、クイアな感性というか、そういうのをこう、持っているような方々にとっては結構もっとこれ切実だと思うんですけど、でもそれが結構やっぱり、誰かしらの何かしらあるこう、自分ちょっとマイノリティだな、みたいな部分にも、こう、訴えかけるような普遍性も持ってるというか、
うん、
っていうのはやっぱすごいあって。
うん、
でも本当なんか、まあ、僕はなんか、どこ見ても地獄っていうか辛いなって僕は思っちゃったというか。うん、テレビの中に入ったとしてもだし、入らなかったとしても、ってなことを思うというか、もうなんか彼らの生きてる世界が現実じゃなくてなんか、架空の何かだったらどんなに良かったかな、みたいな。って思っちゃうような映画でしたね。うん、なんかあんまり別に、ストーリーを僕は今回説明してないんですけど、なんかもう、そういう気持ち先行でこう、すごかったみたいなことが言いたくなるみたいな映画でしたね。
うん、
はい、
うんうんうん。心当たり自体は、あるっちゃあるんですよね。その、
うん、
テレビに飲み込まれる感じというか、
うんうん、
僕大学時代に深夜テレビ見るのすごい苦手なんですけど、ずっとテレビつけてたんですよね。
うん、
で、深夜のテレビ番組って独特の孤独感があって、なんか、このまま夜に飲み込まれるんじゃないかみたいな、
うん、
感覚があったんですよね。でも、それをつけなかったら、本当の孤独だから、うん、その、いっそ具現化した孤独の方が、ほんまの孤独よりまだマシだっていう感覚でテレビはつけてたんですけど、
うん、
もうこれがこう、なんていうか、応急処置でしかないことは分かってるんだっていう、これを消した瞬間、真の闇が迫ってくるぞっていう、その、自分が今、欺瞞に満ちるためにテレビをつけてるっていうのは分かれてるから、それ自体がすごい怖くて、うん、テレビを見ている状態っていうのが、うん、なんか、まあ、その、よりどころにしちゃう感覚自体は分かるかなっていう、その、意味合いはもちろん違うとは思うんですけど、あ、なんか、世界からはみ出しちゃったなっていうのの慰めとして何か流れ込んでくる情報に身を預けたいみたいなのはあったなっていうのを今なんとなく思い出してました。
うん、そうなんですよね。なんかね、僕もすごい気持ちわかるなというか、僕はすごいやっぱ映画を見てる時の自分みたいなのをやっぱすごい思い出したりしましたし、確か深夜のテレビもよく見てたなっていうのありますね。でもなんかそういう何かこう、逃避として何か別の世界を覗ける何かにこう夢中になるみたいな経験がある人は多分何かしら思うとこある映画なんじゃないかなと絶対思うんですけどね。うん。はい。今週はこんな感じです。
はい。では、大井さんいかがでしょうか？
そうですね。今週はちょっと劇場で映画見れてないんですけど、まあ、作品というかちょっとドラマを一本ちょうど今週見て、いたので、その話をしようかなと思っていて、今年の1月に、テレビ大阪で放映されていた、それでも俺は妻としたいっていうドラマ。はい、22分ぐらいの結構短い単話、10話ぐらいのドラマなんですけど、これが、思いのほか良かったのでちょっと話したいなと思っているんですけど、
うん、
まあ、監督は足立新監督っていう方のもう半分私小説みたいな作品を原作にしている。ですけど、足立新監督、脚本家として結構有名で、100円の恋とか。
はいはいはいはい。
あと、喜劇愛妻物語だと監督やってたかな。
うん。
あと、アンダードックだと原作脚本やってたはずですね。
はいはいはい。
うん、とか、まあ、そういう作品を撮ってきた人。
うんうん。
まあ、ある意味、負け犬映画を撮らせたら多分今日本で右に出る者はいないというか、そういう作品を撮っている人っていう印象は僕はあるんですけど、あ、そうか。最近だとあれですね、ブギウギの脚本やってましたね、朝ドラのね。
ほうほう。
っていうのが多分一番、メジャーどころでは有名っていうところだと思うんですけど。で、それでも俺は妻としちゃっても、タイトル通り、もうとにかくセックスを妻としたいっていう男性と、それを拒否し続ける妻って、その後に息子がいるっていう、その三人家族の話なんですけど、その、夫側は、まあ、脚本家なんですけども、かなり伸び悩んでいて、再現ドラマの脚本すら書けないようなダメ夫とよく言われてしまうんですけど、で、仕事がほとんどなくて、どちらかというと妻が稼ぐ形の家庭ではあると。で、夫基本的に家事とか子育てとかを全部引き受けてるんですけど、なんかそれだけでは満たされないっていう。そうで、面白いなと思ったのが、そこはすごい現代的なんだよなっていうか、その男性が家庭の家事をしたりとか、子育てをするっていうところは、ある種現代的なんだけど、そこには関わっていくってことは全然いいこととして描かれるのに、それをしても結局男性社会から逃れられないっていう男を描いてるなって気が見ててしたんですよね、
うん。
それこそ家庭内では妻からお前は仕事を取ってこいっていうのをすごい迫られていく、
うん、
し、その夫は夫側で結局何もできてない自分に不甲斐なさを覚え続けてるっていう、その家庭でもちろん家庭の中のそのケアというかを一手に引き受けているっていう自覚はあるにもかかわらず、それで自尊心は、なんていうか、自尊心を保つことはできないっていう、なんかこう男性社会では競争社会から降りるっていうことのできなさを描いてるなっていうのを見ててすごい思ったんですよ。
うん、
うん、なんかそこの、まあなんていうかな、個人としてそれが理想的だったりとか、あるいはその方が適性があるとかってことはあるとは思うんですけど、
うん、
なんかそういうことを社会が許してくれないんだなっていうのを、まあ、割と結構辛辣に描いているように見えるし、まあ、特にまあ、めぐみさんが演じてるその妻の罵詈雑言が本当にすごいんですよね。まあ、これ実際らしいんですけど、かなり本当にそうらしいんですけど。
もう 実感のこもった悪口という、あ、そう、悪口という罵倒というか、
はい、あの、マタさんというか、あの、マシにした方みたいなインタビューで読みましたからね。すさまじいんですよ、とにかく。なんとこれ、何かのハラスメントなんじゃないかってぐらいの傷つけることを的確に言ってくるんで、まあ、ちょっと笑えるんだけど、だんだん笑えなくなってくるぐらいのレベルなんですよね、それがね。
うん、
で、まあ、で、なんでじゃあそこで、まあ、例えば、妻側がめちゃくちゃそこで稼ぐって仕事を選んで、その、もう完全に夫は社会からというか、まあ、家庭に入るっていう形を取ればいいのかなと思うんですけど、そうさせないのにはまあ理由があってって話にはなっていくんですけど、なんかそこのバランスの描き方とかがまあ絶妙だなと思って、なんかその、本当タイトルだけで言うと本当セックスしてくれっていうことを夫が言い続けるのがまあ結構主題になるってなるんですけど、なんかそれ以上の、なんていうか自己肯定と言えばいいのか、あるいはその他者承認を得るということというか、さらに言うと結局家族ってになることでそれぞれが何になりたかったのかっていう大人青春映画としても結構しっかりできてる、まあ映画とかドラマかとしてもすごいしっかり出来上がってるっていう意味で、まあこれ原作から監督まで全部あの足立新監督自分で務めてらっしゃいますし、あとあの撮影してる撮影場所がスタジオとかじゃなくて本当にご実家なんです。ご実家ってか自分の家らしいんですよね、もうなんでもう本当に実感がこもったドラマというかっていうのも含めてめちゃくちゃ良かったなっていうのと、まあ、ついでにまあなんでこれ見たかっていうと、あの普通の子供で舞台挨拶の映像を見てた時に、普通の子供で先生を風間俊介が演じてるんですけど、その先生とその主人公のテッタ、ユイシっていう子を演じたテッタっていう男の子がいて、この二人がそもそも共演してるっていう話をしてて、あ、そんなのあるんだって調べてみた時に出てきたのがこのドラマなんですけど。
はぁ、あ、はぁはぁ。
うん。あの、主人公のテッタの、主人公っていうかその息子役であるテッタの動き方も含めて、まあ絶妙にいいドラマになってたので、これはすごいおすすめしたいなと思いました。
いやー、内臓出てますね。内臓が出てますね、随分。
さらけ出しすぎですよね。そう、自分の家で撮影してっていうとこを聞いたとき、ちょっと やりすぎやろみたいな話だけど。
聞いてて、僕は解消っていう言葉が頭に浮かんできてたんですけど、その、男性を評価するときに一番シンプルな評価軸って僕、解消っていう概念かなって気がしてて、
ほうほうほう、
それってまあ、社会的成功であるとか、経済力であるとか、あるいは性的能力とか、
うんうんうん、
あるいはもうその本人の精神的な器の大きさとか、責任感であるとか、いろんなものを含んだ上で、解消っていう概念があって、それが、うん、まああの人は解消があるよねとか、あるいは解消なしとかっていう罵倒語になったりとかっていうのがあると思うんですよね。で、その解消っていう概念が、女性に比べて男性の浮気に対して社会が許容しがちな傾向の要因にもなってるんじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ浮気する人は解消あるからね、みたいな、ちょっとその需要的になるじゃないですか、その男性の浮気に対して、その概念があることによって。うんうん、でもこれがね、この解消っていうものを持ってる持ってないに、随分我々振り回されてるなっていうのは、すごいあると思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、その解消っていうのが、まあ何かっていうのは、その時々にもよって、うん。だからまあ、自分あんまり成功できてないなとか、儲けれてないなとか。
うん、うん、うん。
で、それの比較対象としてやっぱり、配偶者っていうのがものすごい強力な物差しなんですよね。うん、やっぱり、
うんうんうん。
妻より儲けときたいっていうのは、多分世の中の男性はむちゃくちゃあると思います。
あ、まあ、もちろんね、前時代的であることはもう承知の上でですからね。もう
重々承知の上で。
うん
うん、でもまあ、そっちの方がいいよねっていう感覚は、うっすらある。100% じゃないにしても、うっすらあるって。
いや、そうですね。うんうん、確かに。
あともう一つ、やっぱりその性的な能力っていうところの評価っていう、うんうん、まあ本作のタイトルってまさにそこにかけられてる、うん。俺は性的に妻を満足させられるんだっていう、うんうん、そこもまたその自分は解消をある存在として評価されたいっていう承認欲求の裏返しなんだろうなっていうのはあるよなと思って、 なんかその解消のあるなしと我々は本当に向き合えていないなっていう、それを自分の中の物差しとして持てずに、配偶者と比べたり、隣の同僚と比べたりとか、あるいはまあすれ違っただけの誰かと比べたりとかし続けてますよねっていうのは、まあ、ね、だるいっすよね
。そうです。だから結局その男性性の苦しみというか、その、まあ、良くないよねって言われる男性社会というか、そういったものって結局内面的に持ってるものなんだなっていう。
う
ん、
結局そこから物理的に仮に離れたとて、そこからは離れられない何かがあるんだなっていうのも非常に感じられる地獄みたいなドラマだったんで
。ああ、なんかちょっと話聞いてて、
うん、
ベイビーガールの時のあのアントニオ・バンテランスのことを思い出しましたけど、うん、今話聞いてて。
はい、
うん、
うん、うん、うん。
彼もね、そこにこう、なんでだよって結構なるじゃないですか、みたいなところとかも思い出しましたけどね、なんか聞いてて。
はい、そう。だから、なんですかね。まあ、ここ最近そういう作品結構出会って、こう刺さってるんですけど、その、ね、ある種現代的に生きようとする男性の多くが抱えてる悩みだったりするのかなっていうのはちょっと思ったりはして。
うん。
うん。
逃れられないのかなって。
うん。
うん、
かぶち当たっちゃうのかな、その壁みたいな。
うん。まあ、どうしても現代的って言いますけど、まあ、どうしてもマジョリティはどちらかというと解消のある方がいいよねっていう方だと思うので、
うん。
うん。
うん。そこ間違いないと思うので、なかなかその競争から、俺は降りるって相当むずいんだなってことを、このドラマを見ててすごい僕は実感しながら見てました。
いや、すごいですね。僕そこまで腹かっさばいてる物語、あんま見たことないかもしれない。
多分、このレベル僕もあんまないと思います、本当よくここまでやるなっていう。そう。ちなみにちょっとだけドラマ中面白かったのが、その、てったくん演じるその息子が、ずっとドブロックが好きで、ドブロックの歌が劇中永遠と流れ続けて、エンディングもなんとドブロックなんですけど、
はいはい、
この作品でこのテーマでドブロックなんだっていう。
すごいな。
いやー。すごいですね、それ。
うん、
いいのか、それは。
そうなんですよ。ギリ、まあ、本人が言ってるからもういいか、みたいな感じなんですけど。
うん、
いやー、まあ、わからないでもないかな、っていう、うん。ただ、その、本編の中の独りよがりさをそのまま引き継いでる主題歌っていう扱いになるから、
うん、
それは、なんというか、結構、文脈が高度じゃないかとは、その。
そうなんですよ。
主題歌で相対化するっていうことは、やった方が、まあ、わかりやすくなると思うんですよ。
うん、
ああ、本編中ではこう言ってたけど、主題歌がこれっていうことは、本当はこれが言いたいんだな、みたいなことが、まあ、表現しやすくなるんですけど、
うん、
もろ一緒やと思うんですよね。ドブロックのその男性視点での女性をエロで見たさみたいなのの、
うんうんうん、
その完全主観でしか歌ってなさって、
うん、
かなりこの、なんていうか、読み解くのはムズいっすよね、それ。
そうそうそう。だから、ある意味ドブロックを笑ってる構造って、そういう男性ってしょうもないよねっていう笑いだと思ってるんですけど、
はいはいはい、
ある意味、そう見せるような形にはなってるのかもしれない。そのドラマの主題歌も完全に内側に入ってることで逆にこっちは弾いて見れるというか。
は
あ
は
あ、要はこれはドブロックはお笑いでやってるから、笑っていいんだよっていう風に言ってるようにも見えるなと思って。
いやー、ちょっとハイコンテクスト。ちなみに、うちの妻、ドブロックめっちゃ嫌いなんですよ。
ああ、はいはいはい。
ああ、そうなんですね。
もしかしてだけどって歌あるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれって、ストーカーする男性の価値観の歌だぞって言ってて、だから勝手にこの子俺好きって言ってるっていう妄想を膨らましてる歌だから怖いって言ってて。
いや、それはそうですよね。うん。
いや、もうおっしゃる通りだわと思って。
うん、まっとうですね。
それがギャグになってること自体が多分めっちゃ嫌なんですよ、うちの妻。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。
だから、それ、でも、多くの人はドブロックギャグのまま終わらせられるじゃないですか。
うん、うん、うん、うん、うん。
そこがちょっと本作をむっちゃむずくしているなっていう
。そうっすね、確かに。
いやー、怖いな、それ。
なんかちょっとその主題歌ハイコンテキストじゃねみたいなので言うと、 これ違うかもしれないですけど、宮本から君への曲もそうじゃね、うん、ってちょっと思いましたけどね。あの話見た後にあの曲聞いてもそうかみたいな、というか、って思った覚えがあったんですけど、ちょっと違うかな。
何でしたっけ？
宮本浩二のですよね、あの、
うん。
なんか、え、うん、みたいなこと覚えあるんですけど。
うんうんうん。
うん。
いや、合ってるけど、これを是としてよかったんだっけみたいな感じ。
まあ、あのドラマというか、あの映画は突き抜けることをもはや是とせざるを得ないみたいな、こいつにとっては是であるみたいな、
うん、
なんか完全に個人に帰着するラストだったからっていうのはあるかなとは思いますけど。は
い
は
い、いや、それありますよね。
けどね、やっぱあれ見てて男らしさってやっぱ良くねえというか、つれーきちーってなるから、っていう視点で見てると、あの曲、みたいな。いや、そうか、みたいな。っていう感じで、ちょっと読み込みにくいみたいな感覚になったなって、ちょっと思い出したんですけど。
いやー、むずいっすね。ドナルド・トランプが、ブルース・スプリングスティンのボーン・イン・ザ・ USA 流すのとちょっと近いものを感じちゃうというか。だから、なんかこう、表面上パッと合ってると、なんか、あれこれって皮肉なんだっけって、ド直球なんだっけ、うん、どっちなんだっけっていう、この、こっちが自信なくなっちゃう感じが、
うん。
ある、あります。本気なのか皮肉なのか分かんないってやつありますね。
うん。
すごいっすね。
そうっすね。はい。ごちそうな感じです。
はい。僕はですね、ブラックバックを、見まして、で、スティーブン・ソダーバーグ監督なんですけれども、僕、スティーブン・ソダーバーグ監督は全く通ってきておりませんでして、オーシャンズ・イレブンも見てないんですよ。うん、
はい。
で、今回初ソダーバーグだったんですね。
うんうん、
お
ー。で、まあ、うっすらと知ってる範囲だと、やっぱり、オーシャンズ・イレブンと、あと、セックスと嘘とビデオテープだと思うんですよね。
うん、うん。
はいはい。
で、まあその、なんとなくふわっとしたイメージで見に行ったんですね。で、中身が、イギリスの諜報部の話なんですよ。
うんうんうん、
で、主人公がマイケル・ファスベンダーで、妻がケイト・ブランシェット。
うん、
で、二人とも諜報部なんですよ。
なるほどなるほど。
で、ストーリーとしては、マイケル・ファスベンダーが呼び出されて、なんかすっげーやばい秘密の、なんか、どうやら、この、同僚の中で、それを、奪おうとしてる人がいるらしいと、
うんうんうん。
で、候補者が5人いるんですけど、そのうちの1人が、その、ケイト・ブランシェットなんですよ。疑われてるその1人が。
はあはあはあ、
で、その、ケイト・ブランシェット含めた、あと4人を呼んで、家で食事会をして、罠を仕掛けて、じゃあ誰が裏切ったんだっていうのを測っていくんですけど、その主人公夫婦とは別に家に呼ばれる二人もそれぞれがカップルなんですよ。
ああ、なるほど。
だからそのメインに出てくるその六人が三組のカップルの話なんですよね。で、まあ誰が裏切ったかっていう種をまくんですけど、その種っていうのが男女の揉め事なんですよね。なんかこう、お前浮気してるだろうみたいなのを会話の中でほのかに忍ばせながらお互いゲスゲスしていく中で、この誰が裏切ったかっていうのを探していくんですけど、え、これってセックスと嘘とビデオテープってこういう話なんじゃなかったっけっていう、その、なんか、ちょっと、想像通りすぎて、ちょっとなんか、びっくりしちゃって、まさか本当にオーシャンズイレブンとセックスと嘘とビデオテープ足し算されたような映画がお出しされると思ってなかったから。で、見ていくんですけど、で、その、主人公夫婦以外の4人は、もう互いにむちゃくちゃひねくれた男女関係の中にあるんですよね。で、それぞれがもう本当に、ちょっとした会話の中でギスギスしながらっていう。で、あともう一つその主人公にとってやっぱり、最も追求すべきは、妻が裏切ってるか裏切ってないかどうかなんで、その、ケイト・ブラシシェットの動向をメインで辿っていくんですけど、その、サブの4人はもうギスギスしているんですけど、その主人公夫婦自体はむちゃくちゃ仲がいいんですよ。あなたたち、夫婦お互いのためだったら、他どうなってもいいと思ってますよねっていうの、周りみんなが思ってるみたいな、異常な。
そう。 そうなんですよね。
異常な、こう、人間関係で、冒頭でその主人公、マイケル・ハスベンダーに、その話を、誰か裏切ってるって話を持ってくるやつも、そいつもなんか浮気してるんですよ。で、俺たちの職業にとって浮気するなんてへでもないし、むしろ普通だからって、だから、お前らが一番不埒だわ、みたいなこと言われるんですよ。その、もう、夫婦仲が良すぎることが、逆にこの家業としては異常みたいなことを言われてて、今、何を見せられてるのみたいになるんですけど、ただ、この映画ね、本当にその、最終的に、その、マイケル・ハスベンダーとケイト・ブランシェットの、スパイ合戦が結果的に夫婦のイチャコラとして全てを飲み込んでいくっていう映画になってたんですよね。結局お前らの会みたいなのになるっていう、なんかすごい映画なんですよ、これ、本当に。
気になるなぁ。
これ僕も 見たんですけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃ面白かったですよね、これ。うん、もうめちゃくちゃ面白いです、これ。
はい、
しかもこれ、時間、上映時間94分という、素晴らしい時間で完結しますんでね。ほんと、血は喧嘩だったなっていうのがありましたね、ほんとね。うん、でも、あと、やっぱ、嘘つくなら見られてると思いながらやれみたいな映画だなって思いましたけどね。
は
い
は
い、
つい
てもいいけど、見られてると思えよ、みたいな。はい
うんうんうん、
その意識をなくしたら、しっぺ返し食らいますよ、みたいな映画だったなって、個人的にすごい思いました、
はいはい。
スパイ合戦のなんか、天末とか、展開とかは、ようわからんのですけど、
は
い、アルファベット3文字ぐらいの単語がいっぱい出てくるとかよくわかんないんですけど、
はい、
正直。
はい、
チワオ喧嘩の流れだけ追ってれば大体話わかるんで、これ。うん、
へぇ
そうなんですよ。うん、あと、マイケル・ファスベンダーが、まあ、ちょっとポカするんですけど、
はい、
ポカというかね、
はい、
ちょっとミスっちゃって、その時の顔が、はい、めっちゃ顔に出てるのが面白かったね。そう、まあ、劇中本当にマイケル・ファスベンダーっていうのは優秀なんですよ。もう、相手の嘘を見抜くことで長けてるみたいな感じなんですよね。
うん、
そう、はい。最初の食事会とかすごいことやってましたけど、はい、まあ、そういうことをやるような、まあ、すごい人なんだなっていうのはわかるだけに、
はい、
あるポカやらかした後の、その時のファスベンダーの顔が、もうバレバレの顔してるって。
あ、嘘つくのは苦手なんだなって。
こいつですよみたいな顔してて。今です。この顔見てくださいみたいな顔してるのがめちゃくちゃ面白いです。
すごいですよね、あの展開。本当に、もう絶対に取り返しがつかないミスをするんですよ。本当にもう絶対許されないミスをするんですけど。
あ、みたいなね。
ほう。
ただ、そのミスは挽回できるんですけど、なぜ挽回できるかっていう、うん、またその展開もすごいんですよね。
へぇー。へ
ちょっともう。
そっちってね。
ね、
うん。いや、そっちかっていう。なりますし、
はい。
マイケル・ファスベンダーが大ポカをやらかす映画という意味で、ザ・キラーに続きますからね。
はいはいはいはいはい。
そういう意味でも、味わい深いと言いますか。
はい。
うん。
あと、いちいち行動がおかしいっていうか、登場人物のキャラクターが。う
ん。はい。
食事会であることになっちゃうとか。
はい。
何してんのって思いましたし。職場恋愛でそんなことすんなよみたいな感じですけどね、みたいなこと思いますよね。
はい、あれダメっすよね。長期間の職員があんなに職場恋愛しまくって、それが原因でいろんなことがガタガタになってるじゃないですか。
そうそうそう。この組織解体した方がいいですよ、みたいなね。っていう突っ込みどころあるんですけど、それがめちゃくちゃ面白いです。うん、
はい、面白いです。
あ、なるほど。
はい。もうね、マイケル・ハスベンダーのね、妻に対する感情のねっちょり具合すごくて。
いいですよね。いいですよね。わかる。
いやね、なんか、こう、癖がめっちゃある映画で、その点で。癖がありすぎるんですけど、まあなんか、あ、すごい変なもの見たなっていう満足感はあるかなっていう。
そう、めちゃくちゃ満足度ありましたね。
なるほど、なるほど。
あ、映画のスリリングってこういうことなんだな、みたいな。と思いました。はい。
はい。いや、ソダーバーグが、こう、男女の映画と、スパイ映画の両輪で名前売ってるの、なんか分かったなと思って。
得意分野なんですね。
結局、やること一緒なんやなと思って。
ああ。
嘘ついたり、それを暴こうとしたりみたいな。
確かに。
一緒なんやなって。
そうですね。そういう意味で、ぜひ、サイドエフェクトなんかもおすすめですけどね。ソダーバーグだったら。
はははは。ああ、そうなんですね。いやー。で、僕今回このブラックバッグ見て、これってセックスと嘘とビデオテープなんじゃねと思っ ったんで、あの、セックスと外ビデオテープを見たんですよ。
おお。
はい。あの、いや、こっちすごいです、本当に。あの、
ほうほうほう。
すごいです。で、さっきまで話してた、その、男性の解消の話にも入ってくるんですよね。
うん、うん、
あ。
はい。で、その、主人公は女性かつ、ちょっと精神的にかなり不安定な状態になってて、うん、カウンセリングを受けてたりする人で、結構その、潔癖症な感じだし、あと男性嫌悪もある。
うん、うん。
で、夫婦仲も、あの、今、セックスレスの状態になってて、で、夫は、もうゴリゴリに成功意欲のある弁護士、かつ、妻の妹と不倫しているっていう。ね、あの、これ、あの、ブラックバック見てたら笑っちゃうんですけどね、ここ。
笑っちゃいますね。
で、そこに、あの、夫は勝手に昔の友達を家に呼んで泊めたりするので、妻はイライラしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それを呼ぶ相手っていうのが、まあ、大学時代の友達で、もう久しぶりに会った友人。で、家に来て話してみたら、あれなんか、夫のキャラと違うタイプの人だぞ、意外とってなって、
うんうん、
その相手に関心を持っていくんですよね、
うんうんうん。
で、ただ、よくよく話していくと、そいつが、どうやら、男性機能が不能であるっていう話を聞かされるんですよ。で、うん、その代わりにやってることっていうのが、いろんな女性から、セックスに関するインタビューを行って、それをビデオに収めるっていうことをしてるんですよ。
うん、
初めての性的な体験はとかっていう、そういうインタビューをしてるビデオをいっぱい集めてるんですよね。
うん、
でそれを見て主人公をドン引きするんですけど、うん、ただ、その内面を解放するってこと、内面を解放したいっていう欲求とのこう、綱引きみたいな話になっていくんですよね。
はぁ、
で、そこに妹も絡んでくるし、その夫も絡んでくるんですけど、で、まあ、その、女性側の、まあ、性的な欲求、あるいは抑圧に対して、妹はむしろ、こう、奔放なタイプなんで、まあ、だからこそ、妹と仲が悪いんですけど、そこで、こう、男女の、ややこしい関係が生まれていくんですけど、マジであの、ブラックバックの主人公夫婦を除いた4人のめんどくさいことが起きてる、みたいなことが起きてるんですよ。4人の中で。
うん。
うんうんうん。
ただ、ちょっと本作が面白いのが、やっぱり、この、ビデオテープっていう存在なんですよね。
うん、
その男性側が女性の性的な話を収めて、うんうん、で、それは直接的に性欲の表れとしてやってるっていう側面もあるし、俺は女性を分かってるっていう欲望の表れみたいなものとしてもまた描かれてるように僕は感じたんですよね。
うんうんうん、
女性の性に関する話をインタビューしてそれを収めて、それを見れてる俺みたいなものがそこに表れてるような気がして、で、その女性側は内面を発したい。で、それを誰かに見せたいっていう欲求がもしかしたらあるかもしれないっていうのと同時に、その男性側の見たい、あるいは知りたいっていう欲望もちょっと互いに相対化していくような感じがあって、で、あの、最終的に僕がこれ見てて、うんうん、そのビデオを撮ってた男性側の話に焦点が当たっていくんですけど、これ見て僕思い出したのが、何度も名前出しますけど、パリテキサスだったんですけど。
ああ、なるほど。
あの、パリテキサスって、あの、まあ、超有名なクライマックスのシーンで、
うん、
マジックミラー越しに男女が話するシーンがあって、うん、もう超名シーンなんですけど、あれって男性側だけが見えてる状態で嗅がしてるんですよ。
うん、うん、うん、うん、
はい。
で、その何かを俺は悟って語れているっていう、男性がそのスタンスを取っている。で、自分だけが相手のことを見通せているっていう、あのシチュエーション自体を、結構、セックスと嘘とビデオテープは、それを壊してるなと思って。お前は見てる側じゃねえぞっていう、見通せてる側じゃねえ、悟れてる側じゃねえぞっていう、そんな場合じゃねえぞっていう風になってるように僕は感じて、
うんうんうん、
ちょっとその、パリテキサスの次だなっていう風に感じたかなっていう。うん、で、もうその男性二人ともそれぞれが、そのさっき話したような男性の解消とはみたいなのに呪われてる二人でもあるので、
うん、
そういう意味でも結構このメンバーで見てみても面白い一作かなとは思いました。
確かに、すごい興味ありますね、
うん。
そうですね。僕も実は見たことなくて、
はい、
ちょっとがぜん興味が湧いてきたというか、う
ん、はい、
ソダーバーグの映画何本か見てるんですけど、オーシャンのシリーズとか見てるし、
はいはい、
好きな映画もあるんですけど、僕、ソダーバーグって人があんまよく分かってなくてっていうのが正直あって。 いろんな映画届きすぎてて、よくわかんない人なんですよね、僕の中で。
あ、
で、大体うまいっていう。っていう感じなんで、
うん、
ちょっとその視点での、で、あんまりこう、おおって、今まであんまりなったこと実はなくったので、サイドエフェクト上げましたけど、別にまあなんか見たときは、ほーんみたいな感じだったんですけど、ちょっとまあブラックバックがあまりにもなんかおかしすぎて面白すぎたんで、ちょっとそういう意味ではもう一回ちょっとサイドエフェクトとか見返したいし、ちょっとセックスと嘘とビデオテープ見たくなりましたね。
はい、
はい、
うんうん。本当にこのインディー映画みたいなののこう怒りみたいな作品なんで、やっぱりちょっと醜さはあるというか、結構渋いんですよね、やっぱり話の運び自体は。
うん、うん、うん。
少ししんどい部分はありました、僕、見てて。うん。ただ、うん、語ろうとしてることはめちゃめちゃ興味深かったな、とは思いましたね。うん。
うん
うん、結構、
うん、
ようやく見たって感じではありますけど、見てよかったな、とは思いましたかね。うん。うん、ただ、ブラックバックの偏差はちょっと、なんか現在進行形の映画として楽しんでほしさあります。
あ、それもちょっとやっぱ気になりましたね。
いいですよ、うん。ブラックバックはマジでいいですと思う。なんかね、ほんと満足度が違いますよ。なんか映画の満足度っていうか。
うん、はい。まあそんな感じで、近況の話は終わっときまして、テーマトーク入っていきたいと思います。